8月14日木曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。イ・ジェミョン大統領は財政支出を拡大するため国債を発行する意向を示唆しました。北韓のキム・ヨジョン朝鮮労働党副部長は談話を発表し、イ・ジェミョン政権が進める南北関係復元の可能性を強く否定しました。首都圏を襲った豪雨で3人が死亡し、200カ所以上の道路が冠水するなどの被害が相次ぎました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。イ・ジェミョン大統領が今月25日の首脳会談に先立ち、23日に日本を訪問することについて、アメリカのトランプ大統領に対し、韓日関係と韓日米3カ国の協力に対する強い意思を示すためだとする分析が出ています。中国への牽制に力を注いでいるアメリカが、韓日米3カ国の安保協力を重視している状況を踏まえたもので、これまで韓日関係が悪化すると、韓日米の協力にも影響が及ぶことがあったため、韓日関係は韓日米協力における不安要素とみなされてきました。イ大統領がアメリカに先立ち日本を訪れることについて、外交関係者らはアメリカ国内の一部で依然として韓日関係への懸念が残っている中、韓日関係と韓日米協力に対する強い意思を示すためだと分析しています。また韓国が信頼できる同盟国であることを印象付けることで、アメリカとの間で在韓米軍の役割の調整や国防費の増額など安保問題を協議する際、韓国の立場を強化できるとの期待も出ています。イ・ジェミョン大統領は財政支出を拡大するため国債を発行する意向を示唆しました。イ大統領は13日の財政懇談会で、我が政府が目指す真の成長、国民経済の回復を実現するためには、現在の予算が抱える問題点をよく検討しなければならないとした上で、成長の呼び水の役割を果たすべき国家財政が非常に脆弱だと指摘しました。そして財政を農業に例え、畑は十分に整っているのに、まく種がなく、畑を休ませようとしているのは残念だとして、今一升の種を借りてまき、秋に一俵を収穫できるなら当然借りてまくべきではないかと述べました。これは国家債務の増加を覚悟の上で国債発行を通じた財政支出の拡大を行う意向を示唆したものと解釈されます。今年に入り総額12兆2000億ウォン規模の消費クーポンの支給など2回の補正予算が編成され、地方政府の債務を含めた国家債務は年末までに1300兆ウォンを超える見通しで、国債発行は避けられないとの見方が出ています。北韓の金正恩国務委員長の妹、金与正朝鮮労働党副部長は14日、朝鮮中央通信を通じて、ソウルの希望は愚かな夢に過ぎないと題した談話を発表し、イ・ジェミョン政権が北韓との緊張緩和に向けて取り組む南北関係の復元の可能性を強く否定しました。談話によりますと、韓国政府が12日に、北韓側も南北軍事境界線付近に置かれた拡声器を一部撤去していると発言したことについて、事実無根であり、撤去したことも撤去する意向もないと主張しました。さらに15日に予定されているアメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領の首脳会談を機に、北韓とアメリカの対話が再開されるとの韓国メディアの見方についても、荒唐無稽な夢だと反論しました。今回の談話はイ・ジェミョン政権発足後、北韓との対話再開に向けた韓国の試みに応じない立場を初めて表明した先月28日の談話に比べ、表現のトーンがさらに強まったとする分析が出ています。 KBS が実施した韓国人の統一に対する意識調査で、北韓に安全保障上の不安を感じていると答えた人は 64.5% で、去年より14ポイント減少しました。また北韓への個別観光の許可については過半数が肯定的であることが分かりました。 KBS は7月30日から3日間全国の成人1582人を対象に意識調査を行いました。その結果、北韓政権に反感を抱いていると答えた人も 81.6% で、前の年より 6.5 ポイント減りました。北韓へのビラ散布の中断や拡声器の撤去など、イ・ジェミョン政権が進める南北間の緊張緩和に向けた取り組みには 73.5% が賛成し、北韓への個別観光の許可にも過半数が肯定的でした。一方、南北首脳会談の開催には4人のうち3人が同意し、2年前よりも少なくなりました。専門家らは、観光など非政治的交流には肯定的である一方、首脳会談のような政治的解決策にはやや慎重な態度が見られると分析しています。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。ただいまニュースをお送りしています。
韓国の首都圏を襲った記録的な豪雨により3人が死亡し、200カ所以上の道路が冠水するなどの被害が相次ぎました。13日から14日午前までに、京畿道パジュ市では315ミリ、インチョンなどでも250ミリを超える大雨が降りました。中央災害安全対策本部によりますと、この大雨で京畿道金浦市では80代の運転手が冠水した道路で車ごと流され死亡しました。またインチョン南東区では70代とみられる女性が川に落ちて死亡し、インチョン中区では雨の中で車がスリップして湖に転落し、40代の運転手が死亡しました。14日午前までに道路の冠水が208カ所、住宅や商店の浸水被害が145件発生し、首都圏の15の地域で733人が一時避難しました。停滞前線と雨雲は14日午後から次第に勢力を弱め、韓国から抜けつつありますが、一方で北太平洋高気圧とチベット高気圧が再び韓国を覆い、15日からしばらくは猛暑が続く見通しです。韓国で食用目的での犬の飼育や流通などを禁じる犬食用収束法が施行されてから1年が経ち、犬を繁殖する飼育場の 70% が廃業したことが分かりました。韓国農林畜産食品部によりますと、全国およそ1500カ所にあった飼育場のうち、去年8月から1年間で 70% にあたる1072カ所が廃業したということです。またこれらの飼育場で飼育されていた犬もこの1年で全体の 74% にあたる34万匹余りが減少しました。犬食用収束法に従って2027年2月以降は食用目的での犬の生産や流通、消費はすべて禁止されるため、政府はそれまで段階的に食肉業者や販売店の廃業を支援しています。1945年の終戦直後に韓半島に帰還する徴用工被害者などを乗せた船が京都の舞鶴湾で沈没した浮島丸事件について、韓国政府は日本政府から受け取った被害者名簿の精密分析を年内に終える計画です。日本政府から提供された複数の名簿には同一人物と推定される重複者が含まれているため、行政安全部はこれを取り除くとともに誤訳を修正する精密分析作業を6月から進めています。行政安全部は分析結果で確認された徴用工被害者に対する慰労金の支給など支援策を検討するとともに、遺族から乗船の有無や生死について確認を求められた場合は関連情報を提供する方針です。 KBS ワールドラジオ、キムユジンがお伝えしました。